NHK ポッドキャスト。
アメリカからです。今全米で、学校や公共の図書館から特定の本を禁止する、いわゆる禁書の動きが広がっています。対象となった本の中にはノーベル文学賞受賞者による作品や子ども向けに書かれたアンネの日記もあります。その背景にあるのは文化戦争とも呼ばれる価値観の衝突です。一体アメリカで何が起きているのでしょうか。ワシントン支局の辻浩平記者に聞きます。辻さん、おはようございます。
おはようございます。
学校などの図書館で相次いで本が禁止されているというのは驚きなんですが、どのような本が対象になっているんでしょうか。
はい、その多くが同性愛者など性的マイノリティを扱ったものや性描写が含まれているものです。人種問題を扱った作品もあります。その規模は拡大を続けているんです。アメリカ図書館協会によりますと、去年禁止の対象になった本は少なくとも1835作品に上ります。これは5年前の4倍以上で過去最高を更新しました。今や全米の32の州にこうした動きが広がっているんです。
はい、
禁止された本の中には子ども向けに書かれたアンネの日記も含まれていました。アンネの性の目覚めや女性に対する関心に赤裸々に触れている箇所があったためです。ナチスドイツによる迫害にあったユダヤ人の少女の経験という価値は考慮されず、一時撤去されたのです。
わずかな性描写も許さないということなんでしょうかね。そしてどうして性的マイノリティをテーマにした本も禁止されてしまうんでしょうか。
はい、背景には文化戦争と呼ばれる価値観の衝突があります。これは保守派とリベラル派の対立からなるものです。こうしたアメリカの禁書を推し進めているのは保守派の人々です。伝統的な価値観を重視する保守派は、性的マイノリティに関する本は従来の価値観を台無しにして、これが普通のことだと子どもたちを洗脳してしまうと感じているんです。一方で、こうした禁書に反対するリベラル派からすれば、性的マイノリティに関する本を撤去することは、そうした人々たちの存在を否定することであり、彼らの声が社会に反映されなくなると映るわけです。この対立はその理由が価値観であるがゆえに、保守派リベラル派ともに妥協や譲歩をしにくく、解決を一層難しくさせているという面があるんです。
はい、こうした動きについて漢字の生徒たちはどう受け止めているんでしょうか。
はい、私は、この問題の震源地の一つともいえるテキサス州で取材したんですけれども、高校生たちは自分たち抜きで勝手に議論が進んでいると、冷めた目を向けている生徒も少なくありませんでした。子どもたちのことを考えてやっているのではなく、大人たちが政治的な対立を学校に持ち込んでいるだけだというわけです。そして多くの生徒たちは禁書に反対の立場でした。
辻さん、なぜ今こうした動きが広がっているんでしょうか。
はい、そのきっかけは新型コロナウイルスだったと多くの関係者が口を揃えています。これどういうことかと言いますと、コロナによってマスクを義務化するのかしないのか、授業はオンラインか対面なのか、ワクチンはどうするのかといった学校で起きていることに保護者の関心がこれまで以上に向くようになったということなんです。こうしたテーマの一つ一つが個人の価値観に基づいて判断されます。それによって保守対リベラルという対立が学校現場にまで持ち込まれるようになり、学校図書館にどのような本を置くべきかという点も争点になってしまったというわけです。
はい、辻さん、価値観の衝突が図書館の蔵書にまで影響を与えていく、分かりやすい正解のない複雑な問題のようにも見えますが、アメリカではどのように受け止められているんでしょうか。
はい、こうした状況にアメリカ図書館協会は反対の声を上げています。図書館協会知的自由局のカルドウェルストーン局長は次のように話してくれました。どの本にもそれを必要とする読者がいると。公的機関である図書館では人種や性的指向などに関わらず、社会のあらゆる立場の人の声や価値観が反映されることが大事だというものです。保守派の価値観だけを反映させて蔵書を決めてしまえば、それに合わない人々の声を反映させる機会がなくなり、社会から排除してしまうことにつながりかねないという危機感を示したんです。 ただ、こうした図書館で禁止される本の作品は増え続ける一方です。アメリカは価値観が衝突する文化戦争の出口を今も見出せないでいます。
はい。今朝はワシントン支局の辻浩平記者に聞きました。